こんにちは、小川です。増量企画ということで、今回もやっていきたいと思います。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、前回、撮ったのが5月11日で、今日が7月9日ということで、ちょっと2ヶ月ぐらい空いてしまったんですけど、なかなかドタバタして、この2ヶ月間ちょっと減量を始めて、今3ヶ月目ぐらいになるんですかね。そうすると4月ぐらいから
3ヶ月目に入ると頃ですかね、きっと。
はい、うん、でどんなもんなのみたいなところを聞いていきたいなと思っております。で、前回は、減量して、ちょっと絞って増量企画を終えましょうみたいな話をしていたと思うんですけど、で、まあ、初心に戻って、タンパク質の量と、を確保しつつ、カロリーをある程度制限していきましょうねと。で、あとはしっかり運動もしていきましょうねみたいな、筋トレしていきましょうねみたいな話をしてきたんですけど、まあ、この2ヶ月、まあ、どういうことをやってどういう風になってきたのかみたいなのを教えていただくところからやっていきたいなと思います。
はい、それでは簡単になんですけれども、食事面の方は今言っていた内容を継続して気をつけるっていうところですかね。脂質をもうかなり避けるっていうことと、はい、あと、プロテイン取れていない時も前はちらほらあったんですけど、最近はしっかりそれを取れるようにっていうところで、意識しております。
1日のなんか大体の平均的な食事のリズムというか、何食ってるみたいな。
朝が、先月の記事と、そこまで変わってないかなと思うんですけど、朝が、オートミールにプロテイン、昼が、会社でお弁当を買って、揚げ物のないような鶏チキンとか、といったお弁当を買って、夜は、豚肉だったり鶏肉を焼くのと、ご飯と、野菜をちょっと一緒に焼いたりみたいな、そういった感じが多いかなと思います。
大体それでタンパク質量はどのぐらい取ってるんですかね。
筋トレしないときだと、それで 80g から 90g ぐらい取れるようにはしてたかなと思います。
はい、なるほど。じゃあ筋トレするときは？
には、プロテインを1杯追加するので、プラス 20g ぐらいなるかなというところです、
ね。なるほど。トータル、1日のトータルカロリーが2000いかないぐらいですかね。もうちょっと、
はい、2000いかないですね。はい。
で、現在の体重と体脂肪率みたいなのを教えてもらってもいいですか。
はい、体重の方が、3日前に測ったのが、69.4kg っていうところで、体重自体はあんまり変わってませんと。2ヶ月前ちょうど測った時と横ばいでした。
そうですね。
はい、ただ内訳の方がちょっと変わっていて、筋肉量の方が、前回 56.1 だったんですけど、今 57.4 ということで、1キロちょっと筋肉量が増えているっていうところと、体脂肪率、こっちを見ると、こっちは結構 2% ぐらい低くなってて、今 12.6% まで落ちてるかなっていうようなところです。
はい、ありがとうございます。いや、結構体重って水物なんで、僕も水分の量で普通に1キロ2キロ変わってきちゃうので、あんまり気にしなくてもいいのかなって思うんですけど、
はいはいはい、
体脂肪率が同じ体重計で測ってるのであれば、そっちが目安になるかなと思うので、はい、それが 2% ぐらい減ってる、2.2% 減ってるっていうのは、いい形なんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。そこまで大きくこう体感が変わるほどでもないんですけど、でもやっぱりこうお腹周りちょっと、筋肉を触ると、見た目はそんな変わらないんですけど、ちょっと、硬さを感じたりとか、あとお尻周りがすっきりしたなっていうのは最近感じ
ます。
お尻周り。
はいはい。
前もちょっと肉がぷよぷよしてたんですけど、ちょっと締まってきたかなっていうのは感じてます。
なるほどですね。僕もそうそのこの2ヶ月というか、がっつり減量に入ってやってるんですけど、毎日見てるとわからんっすよね。気づかない、わからないもんだと思います。なので、今写真いただいてないので、どういう状況になってるのかっていうのはちょっと僕もわからないんですけど、 まあ、それを見て僕もコメント入れとこうかなと思います。
はい。
で、ただ今お話聞いてる中で思ったのが、タンパク質量はだいぶ少ないなっていう気がしてます。要は体重が今、まあ、70キロぐらいあるのに対して、タンパク質が70から80オフの日で。で、筋トレする日も、でも、100グラムぐらい。いうことなので、まあ、かけにぐらいはちょっと正直欲しいなっていうと
かけ
ころ
に。
ですね。タンパク質。要は、倍。倍欲しいのが正直なところです。正直なところ。で、僕、今、7月末大会なんで、1ヶ月前から、プロテイン取ってないんですよ。全部食事でやってるんですけど、すごく体感してることがあって、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、人間食事をした時にもエネルギー使うんですよ、消化に。で、それをめちゃくちゃ感じてて、まあ、固形物で食べた後にめっちゃ汗かくんですよ。熱いみたいになっ
ご飯
て、
食べそう。
めっちゃ消化してるっていうのを感じて、なんか、からより一段階落ちるようになったかなっていう気がしてます。まあもちろんそのプロテイン飲まなくなった分だけ一杯100キロカロリー分減ってるっていうのはあるんですけど、まあ同じタンパク質を取るにしても、まあ僕は鶏胸肉がメインになってるんですけど、固形物で取った方が満足感もあるし、で、代謝の消化にもエネルギー使うので、なるべく固形物にした方が満足感あっていいなって思ってます。まあもちろんね、日々の生活の中で、どう食うかっていうのは結構難しいところではあると思うんですけど、個人的にはですね、多分天野さんは 僕と同じタイプでガリガリ派だと思うんですけど、こんなこと言ってなんか感じ悪いんですけど、いや僕もそうなんですけど、朝ごはんとかあまり食べれないタイプだったんですよ、僕。で、減量初期とかは、インスタントオーツとプロテインとっていうのを取ってたんですけど、それをもう今、プロテインじゃなくなったので、基本、まあ、同じものずっと食ってるんですけど、米と鶏肉と、まあ、ブロッコリー食ってるんですけど、めっちゃ慣れます。食べれるようになります。朝から。で、でも朝、ね、その焼く時間がないって場合は、前日の夜とかにも焼いちゃってて、冷蔵庫入れといて、で、朝ご飯と一緒にチンして食うってだけなんで、まあ、工夫次第でそれは結構できるもんだなっていうことは感じてるんですけどね。
そうですね。食事の意識はやっぱりちょっと忙しいと最初になりになっていく部分なので、やっぱこう、まあ、先月も言った記事に書いた気がするんですけど、やっぱ常にもっと意識していかなきゃなというところだと思います。
いや、僕もわかるんですよ。自炊できない、僕は自炊できない子なんで、僕には無理だなって思ってたんですけど、ちょっとやらざるを得ない環境になってやるようになるじゃないですか。つっても、僕、焼いてるだけなんですけど、僕の減量食のすべては鈴木さんのレシピでできてるんですけど、本当さっき言った鶏胸肉焼く、ご飯の上に鶏胸肉とブロッコリー置く、で、卵を電子レンジで1分で作れる半熟卵を真ん中に乗っける、食べるが基本で、最近鈴木さんのチャーハン、減量チャーハンがあるんですけど、あれもめっちゃ簡単でめっちゃうまいんですよ。で、あれを覚えてから僕お弁当持ってくようになって、外出るとき。で、減量チャーハンって、記事見てなかったらあれなんですけど、減量チャーハンは、なんか意外と満足感があって、で、だから例えばどっか外出るって時はあれ持ってってやってるんですけど、めちゃくちゃいいっすよ。めちゃくちゃいいです。
わかりました。ぜひトライさせてい
そう
た
です
だ
ね。
き
なので、お弁当を持っていく習慣が僕はできて、なんか減量を通じて、なんか、なんでしょうね、もちろん筋トレっていう、行為を通じてやってるわけなんですけど、減量を通じて僕は自炊をちょっと覚えて、
おお。
これはめちゃくちゃいいなってことに最近気づき始めてですね、
なるほど。
まあ、全て鈴木さんのおかげと言って過言ではないんですけど、 そうですね、その記事のリンクもちょっと今回の、天野さんの記事にも貼っとこうかなと思うんですけど、
はい、わかりました。
それはぜひですね、今後この収録終わった後試してみてほしいところだなって思います。要は食事から、はい、なるべく食事可能であれば食事から取るっていうスタンス、まあ、これは増量でも減量でも一緒だと思うんですけど、栄養素って絶対リアルフードから僕は取った方がいいと思うんですよ。こんだけね、そのマイプロテインを推し進めといてあれなんですけど、はい、でもまあ、なかなか難しいから、その簡単に取れるものでパウダーのプロテインがいいですよとか、そういうのはあるんですけど、
はい
はいはい、可能であれば可能な限りリアルで取って、で不足してる分をプロテインで取る、
うん、
なので多分おそらく天野さんの場合はお昼のお弁当をとか朝とかですね、工夫できれば多分料理体ももっと食べれると思うんですよ。
はいはいはい、
やっぱりカロリーが低いもの、鶏胸肉中心になりますけど、カロリー低いんですけど量が増えるんで、もうちょっと充実した減量ライフを送れるんじゃないかなと僕も、まあ、今はさすがに今僕が体脂肪が多分 7% ぐらいなんですけど、
うん、
今さすがに腹減ったなって思うことは多いんですけど、 12% ぐらいの時とかはもうお腹いっぱい食って痩せてってましたもん
なるほど、
はい、食べるものをこう工夫すればってことですね。
はいはいはい、
鶏胸肉を使えば量食べれるん でしかも代謝というかそこにもエネルギー使うんで、そこを工夫すると単に削っていくだけよりもだいぶ余裕がある減量の仕方ができるんじゃないかなって思います。
はい、
っていうのが食事で思うところですね。
一つ、
はい、
話をしてて気になったんですけど、
はい、
タンパク質が、
はい、
まあ、2倍取れてないっていうところで、なんかこうスケッと、
はいはい、
健太さんだったらこうなんか気になる、ここがこんな感じがするとかなんかあったり感じたりしますか？
タンパク質が足りてないとどうなるかみたいな話ですか？
はい、その体感的な部分、
はい、
なんかこうあったりするのかなっていうのはちょっと気になったんですけど。
そうですね、まあ、減量の時は特にタンパク質の量は確保するようにしているのは、基本的に全ての栄養素が減っていくわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、脂質を削っていくのは、まあ、ローファットだったら脂質削っていきますし、で炭水化物の量も、まあ、いくらでも食っていいわけじゃなくて、ある程度決めた量を食べるじゃないですか。
はい。
で、あとは、消化効率の問題で、タンパク質O はアミノ酸の集合体なんですけど、
はい、
要はそれ消化するためにもやっぱり炭水化物とか脂質を分解するよりもより多くのエネルギーが必要なので取ってるっていうのと、あとは血中のアミノ酸濃度を下げたくないのでタンパク質をなるべく取ってるっていうのはあります。で体感としては僕はあんまり下げないようにしてるんで、足りない時の体感があまりないんですけど、
はい、そうですよね、そう
です。あんまりないんですけど、ただ例えば一日中外出しててあまりタンパク質取れない、アミノ酸も取れないって時はめちゃくちゃ疲れます。
あ、
すぐ疲れます。やばいぐらい疲れます。だから僕は日中の水分補給とかでも、まあ贅沢に BCA だったりとか EA とか飲んでるんですけど、
はいはいはいはい、
それがないとすぐ疲れちゃうびっくりするぐらい疲れちゃいます。
それがあれですかね、その血中アミノ酸濃度を意識してるところにもリンクしてくる
ですかね。エネルギーが基本エネルギーが足りてないので。
なるほど。
BCA ってエネルギーでしょね、活用によってエネルギー代用してくれたりするんで。
ちょうどあれなんですよね、その今回の記事でも書こうと思ってたんですけど、
うんうん、
やっぱりこう僕もちょっと忙しくて疲れ気味なところがやっぱりあったんですけど、
はいはい、
こう改めていろいろ情報を見てたら、
はい、
BCAA の中に入ってるそのリジン
はいはいはい
っていうのが、まあ、エネルギー作るのを促進してくれたりとか、まあ、疲れ回復にすごい効果的っていうのを改めて発見しまして、
うん、
まあ、こう今までこうなんとなくそのタンパク質が 疲れにいいとかみたいのは、ぼやっとイメージ持ってたんですけど、
はい、
あの、EAA とか、まあ、ちょっと中身何種類か入ってるのは知りつつも、その先はまあなんとなくふわっとしたまま飲んでる部分とかもあって、
はいはい
まあ、ちょっとなんか改めて、
うん、
ね、あの、まあ、リジンをきっかけにこう注目してみたのはすごいいいきっかけかなというふうに思ってます。
そうですね。僕なんか本当アミノ酸漬けの生活を今送ってるのであれなんですけど、なので、あの、取らなくなると、なんかすごく、やばさを感じます、自分の中で。あと最近、すごく意識して取ってるのは、改めて取ってるのは、グルタミンなんですけど、
ほう、
これは非必須アミノ酸なんですけど、あの、いつも僕がお勧めしてる方法って、まあ、プロテインに、その、味なしのグルタミン、まあ、結構山盛りぐらいで入れて飲みましょうっていうのをお勧めしてるんですけど、プロテイン取らなくなったら、うん、その方法だとグルタミン取れないじゃないですか。
はい。
結構、体調崩しそうになることが多くて、まずいなと思って、あの、日中、その普段、水分補給で取ってるものに、結構山盛りで入れて取るようにはしてますね。
なるほど。
結構取った方がいいと思う。僕は結構グルタミン信者ではあるので。
はいはい。ちょっとタンパク質と合わせてこのアミノ酸系ですね、そのグルタミンとリジンとか、ね、まあちょっとその辺もまた1ヶ月少し意識をして過ごしてみ、はい、思います。
すごくいいと思います。で、まあ食事の中ではそんな感じかな。あとはそうですね、マルチビタミンもかなり取るようにしてますね。今
多めにってことですか？
はい、もう多め、大は小を兼ねるぐらいの勢いで、かなり多めに取ってますね、今は。
まあ、あと残りもいよいよ近づいてきましたしね。
そうですね。っていう感じですかね。っていうのは食事な感じです。はい、あとは、筋トレの方ですね。
筋トレの方。
はい。
筋トレの方もちょっとまあ、6月がちょっといろいろ仕事とかの変わり目のところですごいバタバタしてしまっていて、
はい、
やっぱりこうジム今なんとか行くんですけど、
はい、
こうちょっとめちゃめちゃ休憩が長くなったりとか、
うん、
あのいつもよりあの種目を減らしてもう帰っちゃうとかが結構あったんですよ、
はい、
でまあちょっと良くないなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとなかなかその流れが切れなかったので、うん、先週ですね2年ぶりくらいにパーソナルトレーニング、うんの方を受けまして、
はい、
でやっぱりこう気持ちいいを締め直したとじゃないですけど、すごい受けてよかったなというふうに思いました、
うん、どうでしたパーソナル。
結構その2年前と違う方にあの指導を受けたんですけど、
うん、
まあ、そのすごく当たり前なんですけど、やっぱその人によってそのやり方とか指導の仕方違うなというふうに思ってて、
そうですね、
で結構そのこう重量を上げた時の休みの取り方だったりとか、
はい、
緊張を今まではこう結構しっかり上げて休んでしっかり上げるっていう風な教え方で教わってたんですけど、
はい、その
緊張を休んじゃうとそこでこう
負荷を抜かないってことですね。
そうです、負荷が抜けちゃうともったいないので、うん、まあ、こうテンション緊張をずっとキープしましょうみたいなスタンスの方で教えていただいて、
うん、はい、
いつもより全然扱う重量少なかったんですけど、やっぱりそれでもすごいパンパンに久々になったので、
うん、
まあ、ちょっとあのそういったところやり方はまた試行錯誤してみるのもいいかななんていうふうに思ってます、うん、
僕最近気づいたことがあって、結局いや、体をがっつり変えるのって多分トレーニングの質なんですよ。
うん、
最近気づいたというか、あの当たり前のことなんですけど。で、
はいはいはい、
最近気づいたことは、もういわゆる日本のトップビルダーと言われている人たち、結構いらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
で彼らのパーソナルってそんな高くないなってことに気づいたんですよ。
ほう、値段がってことですか？
そうです。
はいはいはい。
で、まあ、それは多分、まあ、話関係なくなっちゃうんですけど、その、日本のそのパーソナルトレーナーが抱える問題の一つだとは思うんですよ。要は、いわゆるトップ層がそんなに安い金額でやってたら、他の人たちがもうそれ以上いけないじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので、トレーナーさんの、 環境を考えるともっと僕は上げていいと思うんですけど、
うんうん、
今ほんの上がる流れになるのかもしれないなとは思うんですけど、
はい、
今安いんで、ぜひ機会を作って僕は受けに行くべきだなっていうのを改めて感じてます。やっぱり、なんでしょうね、経験してる人は、すごく日本でこう、なんでしょうね、こう、競技の世界とかでトップレベルで戦ってる人たちの知識、経験は半端ないんで、うん、やっぱね、そういう人に学ぶべきだなってことを最近すごく思ってます、
ね。そうですね。こう、やっぱり、こう自分で、まあ、こう、前パーソナルつけてもらったりとか、自分でもこう、情報集めてやってるつもりではいるんですけど、
はい、
結構その、なんだろう、まあ、まあ、重量を何回っていうところをベンチマークにしてすごいやってたので、
はい、
重量を扱うところにやっぱりこう意識がいってちゃいってたみたいなんですよね。
はい、
こう気づかなかったんですけど、でもっとその筋肉に効かせて筋肉を使ってあげるイメージを強く持った方がいいですよっていうふうにアドバイスいただいて、うん、もう本当にその通りだなっていうふうに思っているところであります。
いやでも本当そうですよね。結局行き着くところって解剖学というか、筋肉からどこについてるからこうやって動こうかそうみたいな、この筋肉がこういう特性があるからこういう動きをしようみたいな話になってくるんですよ。
そうですよね。そのなんかその時もお話ししていただいたのが、うん、
はい、
皆さんというか、私が思ってるよりも筋肉ってもっとすごい長くというか一部分しかないと思ってるけど、実はそれってすごい遠くまでつながってるんですよみたいなのを話してもらって、
うんうん
うん、やっぱりなんかちょっと全然知識が浅いなみたいなことを感じましたね。
うん、そうなんですよね。僕も結局昔はといったらあれですけど、難しそうだから避けてたんですけど、でかくなるにはそこ避けれないなっていうのをすごく思います。なので僕ももっと勉強しなきゃなって改めて思ってるとか。で、あとはあれですね、この減量して初めて自分の弱点をすごく感じるというか、
はいはいはい、
絞ってきて改めて、いや僕の場合は胸と三頭の弱さがめっちゃ目立つんですよ。いや全体的にないんですけど、胸と三頭の弱さ、あと腹筋の弱さがめちゃくちゃ目立って、いやもう来年頑張りたいっていう気持ちになって思いますね。
はい、
あとは何だろう、あともう一つおすすめしたいのは、せっかくエニタイムだったと思うんですけど、エニタイムに言われてるのであれば、はい、ぜひこうネット上でもいいので、ツイッター上でもいいので、なんか人と一緒にやるみたいなことをしてみると結構おすすめです。僕は人と一緒にやり始めてから体がめちゃくちゃ変わったので、それでも、うん、結局僕の場合はありがたいことに、すごいこう、経験豊富な方と一緒にやらせてもらう機会があって、で、考え方を聞いたりとか、うん、こういうふうにやった方がいいよってアドバイスもらって、自分にない視点とか、要はそれまで検証してきた内容を教えてもらうみたいな。
はいはいはいはい。
ということで、なんか自分の中ですごい発見があって、でなんかすごい伸びた感覚があるので、それこそその何でしょうね、まあこうトレしてちょっと補助ついてもらってより追い込めるっていう、まあ、こう分かりやすいメリットもあるんですけど、それ以外に考え方とかどういう狙いでそういう種目をやってるとか、ここ負荷抜けてるよみたいなのを指摘してもらったりとかっていうのはすごくねいいんですよ。めちゃくちゃおすすめです。
なるほど。はい、ちょっとそちらの方も合わせて、
はい、
検討してみたいと思います。
なかなかね、ゴートレしましょうっていうのは難しいっていうか、なんでしょうね、ハードルを感じるところだと思うんですけど、意外と募集してる人のところに声かけてくる人少ないですから。やってみるといいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。というところですかね、食事に関してと、はい、トレーニング。
はい、
についてです。で、あと、もう一つ、最近僕が直面している悩みの話なんですけど、睡眠です。
はい、ちょっとドキッとしちゃいました。
いや、睡眠めっちゃ大事ですね。寝れなくなってくるんですよ。最近はね、僕の場合は。 寝なくなってきて、すごい睡眠が浅くなってきて、意外とすぐ起きちゃったりとか、寝つきが悪かったりとかすることが多いんですけど、やっぱり睡眠の質が落ちると、トレーニングの質もめちゃくちゃ落ちますし、体が全然回復してない感じっていうのをめちゃくちゃ感じますし、で、あと日中眠いし、
うん、
いいこと一つもないんですよ、睡眠が、の質が悪くなると。
はいはい。
睡眠の質を高めるってことは結構意識すべきことだなって思っていて、僕がやってることは、結局、まあ、割とサプリメントに頼るんですけど、メラトニンと、
はいはいはい。
リジンと、
はい、
テアニンっていう3つを取ってます。それも取るとね、寝れるんで。
うん。
って感じですかね。
まあ、あんまり話さない、がっつり話すわけじゃないんですけども、僕、はい、最近マットレスを
買
いましてですね、結構それで寝の感じ違うなとか。
はい、ああ、いいですね。いや、結構、いや、僕も、枕をね、買った生地とかも実はあるんですけど、寝具ちゃんとするのってかなり大事ですね。僕の場合は、結構首を痛めることが多かったんですけど、
はいはいはいはい、
枕変えてから、ほぼなくなりましたからね、首痛めること。
やっぱこう、合わないってありますよね。
はい、そう、結局、その枕の話になっちゃいますけど、僕のはね。マットレスも多分一緒だと思うんですけど、人間が一番楽な姿勢って、こう姿勢よく立ってる時の、その、まっすぐした姿勢です。
はいはいはい、はい。
なんで、それを寝た時に、どうやってそれを再現するかっていうのが、いい寝具って言われているものらしいです。枕も、だから自分のオリジナルの高さで合わせる。自分がまっすぐなるように高さで合わせる。でマットレスも柔らかすぎて沈みすぎるとまっすぐが保てないのである程度反発で硬さがあって、で要は部位によって頭の重さ、お尻の重さ、足の重さが違うから、ちょっとそこで硬さ変えてまっすぐにできるようにやるみたいなマットレスがあったりとかしてっていうところですね。 なのでその辺は僕もね、マットレスとかね、枕の専門家ではないんですけど、自分の体に合わせて使うっていうのはすげえ大事だなって思ってます。
そうですね、ちょっとずつそっちの方も詳しくなっていけたら、
はい。またまあ、話がね、いろいろ飛んでしまいましたけど、まあ、そういう感じで、まあ残すと1ヶ月ちょっとですかね。
そうですね、そうか、8月で1年、
はい、2ヶ月切ってるんで、
2ヶ月食ってますね。
はい。まあ、じゃあ最後やっていきましょうってとこですかね。
はい。
はい。ちなみに最後に、あれですね、8月終わった時の目標みたいなのは、どの辺目指すのっていうところは聞いとこうかなと、最後に思います。
いやちょっと、あまりはっきりしてないんですけど、
はい。
体脂肪率 10% 台。
10% 台。今もう 12% だから 10% 台じゃないですか。そういうことじゃない。
あ、10点いくつ？
あ、なるほど。
11位台じゃなくて10点だったので、はい。
なるほど。わかりました。まあね、まあ、なかなか、あと 2% か。厳しいところで。あ、そうだ。ちょっと、そうそう、これもサプリメントの話で、僕は割と体感あるなって思ってるものが一つあるんですけど、HMB ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
僕あれ、まあね、結構記事ではボロカス書いてるというか、そのなんでしょう、情弱狩りに使われがちだよねみたいな話をしてたりするんですけど、まあ、HMB2 つあるんですよ。HMB 単体と HMB 風サプリメントっていうのがあるんですけど、HMB 単体を、昔は1日1回で、まあ、3グラムから5グラムぐらい取って、あんまり効果がないなって思ってたんですけど、今1回1グラムとかを複数回、5回ぐらいかな、1日取るようにしてるんですけど、そうするとなんかね、いいんですよ。
ほう、
まあ、他にもいろいろ取ってるんで、必ずしも HMB だけの効果とは思わ分からないんですけど、なんか ちょっと自分の中で評価が変わってきたもの。
うん、
なんで、なんでしょうね。じゃ筋肉を分解するのを防ぐみたいなことが言われてるんですけど。
はいはいはいはい。
これ結構いいなって思い直してます。はい、
なるほど。はい、こちらも合わせてチェックしてみたいと思います。
はい。そうですね。天野さんの話を聞くはずが、なんか僕の話しちゃって、本当にすご
い。いやいや、すごいよ。
はい。ということで、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
音声を最後までお聞きいただき、ありがとうございます。この音声には、別途写真付きの記事も用意しております。Google などの検索エンジンで、カタカナでリザルトブログと検索いただき、該当記事をチェックしてみてください。それではまた。